皆さんこんばんは。今日もこうしていろいろな地域の方々と共にこの永遠の命の言葉を受けることを感謝です。こうしたことは学びとよく言われるんですけども、本当は学びというよりは聖霊を受ける、御言葉そのものを受けるというのが本来の礼拝だと思うわけですね。学ぶということになると、学習ということになると、いわゆる知的レベルの高いほど学習効率がいい。例えば数学なんかは典型的なもので、数学的能力がない人は、もう私自身は夜間の定時制で一次方程式を教えるというときに、不思議なほど本当に進まない。今でも覚えてますが、ノート一冊、その人だけ特別に他を残して、一次方程式の問題をずっと出して出してして、それだけやってもやってもなお、わからないと、できない。という本当に能力の生まれつきのですね、例えば生まれつきにうまく足が動かないという人もあれば、聞こえにくいという、目が見にくいという人もあるようなもので、数学的な能力というのは本当に、それと対照的にある特別な事情があって、能力があるのに中学校出たままになったと。で、成人してからこれどうしてもということで入ってきた人などは、本当に中学校の初歩的な数学もできていなかったから、小学校からこの人個人的に教えたら、ぐんぐん伸びていってですね、本当にみるみる伸びていって、この技工士の試験も一遍で通ったということもあり、そういうふうに学習ということになると、知的能力があるほど、これは早いわけです。より高度のことがいく。ところが聖書の場合には、そういう学ぶ、学習ということと、根本的に違うところがあるわけですね。ペトラ・ヨハネ・ヤコブは、要するに学ぶということに関して全く経験もない。学ぶためには本来書物が絶対的に必要で、それから優れた教師が必要です。これは音楽でも美術でも何でもですね、優れた本、書物といっても、これも人間が書いたから、結局優れた教師に導かれ、教えるっていうのは決定的な重要性ができる。それとその人の能力ですね。だからそのために音楽なんかも特別に費用を出して、高価な楽器も買いと。で、学習効率を上げるために、わざわざ遠いところの県外の私の高校も行ったり、まあ、絶えず行われている。ところが聖書の場合には、こうした本当の礼拝というものは、どんな知的能力が高くても、全くわからない。という人もいくらでもいるわけです。ところが、やった方では、学習能力が非常に劣っていると。とか、それでもですね、不思議と神様の霊的なもの、聖霊と言えるようなものを受け取ってですね、意味が十分わからなくても、ずっと来ると。学んでもわからんとも人はさっさとやめていくと。そういう、何か直感的にですね、聖霊の風というものを何か少しでも受けると、ずっと続くという、そういった人もおるわけです。これは、私自身も夜間の定時制、中間の定時制、それから全日制高校、盲学校、老学校、あるいは洋学科と。もうそこの学校教育を受ける、まあ、ほとんど年齢も、寄宿舎でも教えたりするったので、幼稚部から成人の60、70の人までに渡るまで、生徒として、いわば、 教えた経験をも与えられたわけですが、その非常に多様な人たちに神様のことを話しても本当にそれは知的能力と関係がないということをはっきり分かったわけですね。だいたいそういうふうに、夜間の定時制にしろ、中間の昼間の定時制にしろ、もう老幼学校、そういったところに知的に非常にレベルの高い人がおってですね、東大や京大行ったとか、なんかそんな人を極めて、これは見られないことですね。ところが、貧困に関しては、どの学校でも、不思議と神様のことが受け入れる人が出てきたということです。まあそういう現実の理論とか理屈とかそんなことじゃなくて、実際に私自身はそのようなことを経験して、これは、まあ知的障害であって、十分聖書のことを、整然と、理論整然と理解ができなくても、どっかそこに、まあ例えば、どっか心地よい風、心に入る風っていうのは理屈じゃないですね。あるいは音楽の美しいものを何か感じるとか、大空の、澄んだ青空から何かを感じたっていうのは、数学や、あるいは言語能力とはまるで違うわけです。ですので、この聖書の本来の礼拝っていうものは、単なる学びとは違う。だから学ぶ、研究するということは、聖書の中で非常にわずかしか出てこないわけです。イエス様のことを目の当たりにして、そして、聖なる霊を部分的に受けたけれ、だからこそついていったわけです。いろんなことを学習して、この人こそはと思ってイエス様についていたんじゃなかった。神様からの呼びかけがあったら、本当に呼びかけがあったら、わかるわけですね。学びは分かる。けれども、どんなにたくさんの、まあ、難しい本を、神学的な本を、仲介者もたくさんでも、その神様からの、やっぱ直接的な呼びかけを感じない人、幼子らしい心で、それをさっと受け入れようと、信じようとしない人は、いくらよりもかえって批判的になる。で、復活っていうことも、こんなことはどうしてもありえないと言い出したりですね。旧約聖書の学生であっても、結局死んだらどうなるか分からなくなってびっくりしたことあります。ずっと前にですね。そういうことですから、この礼拝の一番の大事なことは、学ぶっていうこと以上に聖霊を受ける。ペンテコステもそうですよね。みんながいろんなことをたくさん学んだから、勉強したから、あの力が与えられたんでは全くなかったわけです。みんなが心を合わせ一つにして非常に真剣に祈り続けていたら、パッと連続的に聖霊が与えられた。大きな風の音のようなもの。聖霊本来、聖なる。霊ということは風というニュアンスを全く含ないか、含まないので、本来の聖なる霊、ルーハ、あるいはプネウマ、あるいはスピリトスといった、ギリシャ、ラテン、ヘブライ語のみんなの風、いきなりという意味を持っている。それが霊という中国語ですので、あれにはないわけですね。そこだけでも、まあ少し欠けた内容として受け止める人が多いわけです。で、ペンテコステの場合でも、学習した結果、本当にキリストの力を受けたんではなかったわけです。本当に真剣に祈って、約束されたものを待ち望めと言われたんですね。それは聖霊だったわけです。ですから、私たちの礼拝もまた、単に学習する、学ぶ、預言者は何年生きて、何年前に働いて、どのような人でどういうことを言って、これは死に起きてどういうつながりがあってと。まあそういうことも確かに、聖霊を受ければ一層役に立つというか力になるけれども、そういうことだけをいくら重ねても、本当の力にならない。そういうことを重ねるんだったら、それこそ知的能力のある人ほど、これ早いわけですね、記憶力も、理解力も。で、そういうふうに、聖なる霊を受けるということ。それと、まあ、ほとんど同じようなことですけども、直接にその御言葉を受ける。キリストからの御言葉を受けると。そういうことが目標になってくると。 もあります。で、この、こういった詩編のことだから、詳しくいろいろ一語一句、万葉集の仲介、新興原子の仲介のように、中学校の学習、古文の学習、この人はこれこうだ、こうだと。そういうことを言ったら、一層それは一層した万葉古今新古文みたいはよくわかる。聖書もそういう側面がありますけれども、もちろんですね。それをいくら重ねても、ここでは聖霊を受けるということにしばしばつながらない。幼のらしい方で死を仰ぐというのがなければ。で、このところも、だから私たちの礼拝の祈りっていうのも、本当に聖なる霊を受けるように、あるいは命の水を受けるようにと、神の御言葉を直接受けるようにというのが一番の願い。で、これは話をしたりする、牧師やら私やような立場のものも全くないで、もう自分受けてしまってるからもう求める必要ない人は全くいないので、聖霊と無限の深い高みにあるから、人間がある程度多く与えられたりしても少なく与えられても、多く与えられたと言っても、それは程度の問題。無限の高みにあるから、もう自分要求与えられたのことを言える人は一人もない。与えられるほど、神様の無限大の奥行きの深さ、高さがわかるから、ということになると思います。で、今日のような詩編も、私もいつもあの言葉の面でもいろいろしてますが、目的は絶えず神様の言葉を直接、そのニュアンスの通りできるだけ正確に受けるようにという願いがあるわけです。今日のところ、いかに幸いなことか。これがヘブライ語では、日本語ではいかに幸いなことかと長くこれだけ訳しているわけですね。品詞から言ったらいろんな品詞があるわけど、原文ではたった一語なわけです。アシュレート。で、これはこのように、このアシュレートという一言なんですね。で、この一言がこのように様々に訳されておるわけです。で、その幸いっていうのは何なのか。これは非常に重要なことですね。本当の幸いを聖書は言ってる。これは、ここで大概の人が、例えば一番幸いの幸福なことは何ですか？それはまず健康。まず家族。まず経済。経済的なこと。大多数の人がそれを挙げる。で、その中で、誰でも子供でも、ちっちゃなことでも分かる。病気になったら大変。足の骨を打ったら大変。健康大事ということも広く知られている。政治の世界では、それ以上に経済大事。常に株の上下のニュースを繰り返し繰り返しし、経済ニュースっていうのは圧倒的に中国の関係でもですね、軍事経済。軍事がどうこうすれば経済も決定的な影響を受けると。で、経済力を上げれば軍事を強大にする。そういうことで、健康第一、経済第一、迎えたお金第一、っていうのはもうごく当たり前。ところが不思議なことに聖書では、一番幸いなことは、健康とも言わない。家族が平和、これも言わない。経済問題、これも言わない。この点は本当に、これは聖霊によって、身の回りを考えて、そして出た結論とは全く違うと。民主主義っていうのは最高の原理のようにしばしば入れたりするけど、これは民が主、民っていうのはしばしば間違ってるわけですよね。そんなことはすでに、プラトンが詳しく国家論の中で書いてあります。私は民主主義の根本的な弱点というものをプラトンのその書で初めて、学生時代の後半に知ったわけですね。こんなことをはるか二千何百年前に言ってるんだと。そのまで民主主義って本当に究極のあり方のようにですね、しばしば言われてきた。そして当然専制主義、あるいは 非常な弾圧もスターリンのように、たくさんの数百万も対立する者を全部殺したとかいう、中国の共産党もかつては非常にひどいことをしたんですね。すごい弾圧をした。その共産主義、とっても良くない。先制主義も昔のような、江戸時代とか、信長秀吉のような、あるいはローマ帝国のような、あるいはいろんな国である。民主主義って本当に大事だと。民の一人一人を大事する。それに比べたらもちろんいいわけなんですけども、戦争当時のことを考えたらわかるわけですけども、簡単に間違ったことに扇動される。そして、大量の人が、日本軍が殺したのに、南京虐殺と言われて、それを夜まで全国的に、提灯行列したと。最大級の喜びだなんて、たった一人殺しても大変な犯罪なのに、そのぐらい民の心も当時の風潮に流されると。そういう民の心を主体としたら、当然戦争、敵をやっつけるといいんだと。という、全く間違った考えにもなっていくということですね。で、ここで、いかに幸いのことかっていうのは、そのようなことと全く違うことで、これは罪を許していただくということが、根本的に幸いのことだというのが本当に驚かされるわけですね。で、私自身は、この聖書、キリスト教世界を初めて知らされたのが、この十字架による罪の許しの箇所だったわけです。で、その重要性はその時、に信仰に初めて短い言葉でパッと方向転換を神様によってしていただいた。それからずっとそのことの重要性はここ五十数年変わることがないわけです。いろんなことが起こっても。いかに自分自身が本当のあり方から絶えず離れようとし、また離れ、あるいはそのかつてのことを思い起こしても、本当に愛と真実を変えていたからばこそ祈りも不十分だ。祈りとは愛だということになるので、そこからいろんな問題も起こると。特に学校教育なんかたくさんの生徒を毎年毎年入れ替わり立ち替わり教えていたら、本当に気がつかなかった人たちはいくらでもおるわけですね。するべきことはいくらでも家庭訪問、個人的な様々な話し合い、放課後読んでする。時間がない。キリがないと。私もいっぱい、現地指令をしていた時には、科学実験もして、たくさんのリポートを、いつも机に積み上がって、それにずっと時間を費やして、空いた時間を、一人一人丁寧に書いて、で生徒の方も一層詳しく調べたり、感想とか、いろんなことを書いてくるから、本当に時間を、大変な時間を費やしてしておったわけですけども、そうすると本当に生徒もよく言うことを聞くようになって、年続いてでも、やった実験のことに関して、様々なことを調べて変えていくと。確実な変化が起こるということを知ったわけです。でも、そのように、各生徒の心の面までどれだけ配慮できたか。本当にこれは、わずかしかできなかったということを思うんですね。放課後には聖書の会もして、そこに、すぐに何人かも下も来たわけですけども。で、その他の、成人すれば成人し、また結婚すれば、また子供生まれれば、学校変われば、まあ、様々なところで、様々な障害を持った人、病気の人、あるいは私たちの暴力を振るう人、そういういろんな人、あるいは年寄った方、中途失明の方、ともかくいろんな方に対して、どれほど真実愛を持ってきたかということになると、ほんのわずか、微々たるものに過ぎないということを思います。で、罪の許し、そういうことで本当に不十分なことをそれでもなお許してくださるということはなければ、立てないと、立って前預けないということを感じてきたわけです。で、この一節二節はそれを繰り返しているんですね、平行と。背きを許され、罪を同じことを言い換えた。その二行目、死に咎を数えられず、心に欺かないと。咎を数えられないで許されるからこそ心に欺きがないと。こんな罪を犯しましたと言えば許してくださる神様の愛を知らされているからですね。このことは、 キリスト教のイエス様の最もキリスト教の重要なシンボルは十字架だということで、それが我々の身近なところの日本赤十字のあの赤十字の十字も、創設者のアンリ・ジュナン、スイス出身でスイスの赤白を逆行したと。スイスの白十字は、赤字に白十字は、これは当然キリストの十字架。あるいはノルウェー、フィンランド、スウェーデン、それはイギリス、ジョージア、ギリシャと。みんな十字架を国旗としたぐらいに重要なものだと。ブラジルにある数十メートルもの巨大なキリスト像。飛行機から来てもすぐにわかると言われる。それもキリスト像だけど、真横に手を開いてるから何十メートルもある高さのもの。じゃあ十字架をも表していると、長い年月かけて、巨額を投入して、そんな大きなキリスト像、十字架も兼ねたキリスト像を作るっていうところにもですね、十字架の重要性っていうことを、そのブラジルの人たちも感じていたということですね。ですから、このことは、いかにこの聖書の信仰において、神の信仰において、罪に許されるということはいかに重要なことか。そしてこの重要なことがであればこそ、これが与えられることこそが本当に幸い、その根本的な幸いだと。たとえ病気になっても、たとえ親子がいなく、親も子もいなくても、そして死が近くても、罪許されたと。人生の様々な局面でいろんな罪、なすべきことはできなかった。あるいは、なす。行ったりしたりいけないことをうっかり言ってしまった、してしまったとか、それを許されるということ、本当に元にあるということを思わされるわけです。で、このアシュレイという言葉は、旧約聖書では40回ほど出てくるわけです。そして、この40回のうちですね、旧約聖書のどれが一番多いか。詩編が断然多いわけです。40回中27回までが詩編なんですね。次、2番目に多いったら箴言の4回なわけです。あと、列王記の上、ヨブ記、イザヤ書、2回ずつ、あと1回とか。この言葉の面を見てもですね、ああ、幸いだ。これは感動詩のようなニュアンスを持っているので、以前の口訳のように、なんとかなんとかなんとかは幸いであると。最後に文の最後に来る平常文ではないんですね。ああ、幸いだ。なんと幸いなことか。という、感動詩のニュアンスを含んだ言葉。これは詩編にはね、当然、詩編というのはそういう心からの神様の関わりの中で、心の奥から出てくる深い感動、喜び、悲しみ、苦しみを直接的に表現するものであるからですね。だからこの詩編には特別に多いわけです。だから詩編を深く読むということは、3000年もほども、あるいは2500年から3000年も前の神を信じて、あるいは罪許された人の幸い、その直接ですね、3000年近くの歳月を超えて、その心に触れると、いうことができるということですね。詩篇を愛読するんでなければ、本当のその、旧約聖書における人間と神様、その人間の信仰の喜び、平安、不安、感謝、あるいは恐れ、そういったものが、わからない。で、この、だから、その詩篇に圧倒的に多いアシュレイという言葉、その最初から使われているんですね。40回使われている一番最初は、詩篇の第一編から出てくるわけです。ヨハネ福音書で一番大事なことは最初に出てくる永遠の命。しかも神と同じだ。旧 キリストは家の昔からおられた。神と同じ闇の光だ。それに最初に出てくるように、この詩編の最初からですね、いかに幸いなこと、このアシュレーって一言なんですね。で、このアシュレー、ここでは、まず、神に逆らう、悪しき者の計らい。この訳では神に逆らうというふうに言いますか。本来、悪しき者。悪しき者とは神に逆らう者だという、この訳の担当者の考えからそうなっているんですけども、悪しき者の計らい。罪ある者の道にとどまるどうこと。これが確認して、幸いのことは、主の教え。これはトーラーですね。御言葉、神の言葉を愛して、そのトーラー、御言葉を、昼も夜も、ここがこの訳した人の感覚の問題で、口ずさむっていうのは楽しげに言うと口ずさむ。例えば、自分よく知ってる歌は口ずさんだと。そういう軽い意味に取られやすいわけですが、これは多くの英語訳でメディテイト。黙想、瞑想、深く思うという言葉ですね。生きる死ぬか、非常な困難に追い詰められたときに、本当に深く神の御言葉を思うのであって、もうこれ自分も殺されるかわからんとかですね、この病気で死ぬかもわからんときに、口ずさむっていうような感じの、この訳語は適切ではないと感じるわけです。で、こういう訳語一つ、特に詩的な作品っていうのは、その訳した人の日本語感覚っていうものを大きく影響するわけです。学問があっても、その詩的感覚とは関係がないんですね、あんまり。で、そこで、このような口ずさむっていう訳語にすると軽い感じになるわけです。お詩を昼間よりも口ずさんである。鼻歌のように。なんかそんな軽い感じさえも、それ全然違うことですね。この詩全体から見ると非常に困窮して追い詰められた。憐れんでくださいと、死に叫ぶ。もう滅びそうだと。そういう状況が、まあ、中心的なものとしてあるのに、口ずさむっていうのはちょっと不謹慎なとも言えるような役だと言えるわけですね。で、こういったこともですね、言語とそれがど、いかにこの言語が使われているか。で、他の国々の訳、日本よりもはるかに層の厚い、比較になるほど層の厚い聖書関係、アメリカ、イギリス、ドイツ。人たちはどう訳しているかと。それを見て初めて、浮かび上がってくるわけです。はい。それで、このメディテイト、黙想。ちょっとこれを挙げていきます。詩編第2編ですね。代表的なプロテスタントの NRS、ニューリバイズドスタンダードバージョンとニューインターナショナルバージョンですね。今出しましたけども、詩編の第一編の二節ですね。最後の方ですね。They meditate day and night です。meditate、黙想する、深く瞑想する、深く思いに留めるという言葉ですね。ニューインターナショナルバージョン。両方とも、メディテイト、デイ&ナイトとあります。そういうふうに、メディテーション、たら深く黙想する、黙祷するということですね。御言葉を愛するがゆえに、絶えずそのことを思い出す。様々な自分と関わりある自分自身の問題、家族の問題、あるいは自然、周りのこと、事件、災害、大空、星空、さまざまな昆虫、草花、そういうのを見ても絶えず、御言葉とのつながり、これも私の御言葉なんだと。どんな意味があるか。絶えずそのように、深く、メディテイすると。心に抱いて、それを神様の、からの御言葉、どんな意味があるかといつも思うわけですね。祈りなら。ですから、口ずさむというのとわけが違うわけです。 それは御言葉を愛する。そのように絶えず、昼も夜も。それは、その御言葉から不思議な力を受けるものだから、潤されると。身を結ぶ。絶えず水のほとりの木々のようだ。これは砂漠地帯で本当に水の流れが少ない。日本とは想像もつかないほど、もうとにかく全く違う世界だと私も実際に言って。エルサレムの様々な、ダビデの墓だとか、イエスの墓だとか、神殿の豪華な建物みたいなんと人がいっぱいうろうろしてるようなところでも、はるかに印象に残ったのは、こういう砂漠地帯ですね。そういうところで彼らは育ち生きて、極めて水が少ない。南部に行けば作物もできない。その厳しい環境だったわけです。ですからこの流れのほとりっていうのは本当に彼にとっては日本とはまた訳が違う、その重要性っていうのはですね。日本はどこに行っても流れがある。山でも平地でも本当に極めて対照的です。そもそも水の流れそのものがないんですね。この世もキリスト信仰がなかったらどこに潤いがあるかと。もう、タイズ新聞には、ああいう戦争のことやら、もう、アメリカの、って見た、アザムキやら、ダマシアやら、そういう類のことも、日本見ても、まあ、政治家もですね、ちょっと、ニュースで、ちらっと見て、驚いたのは、維新の会の代表が、なんか歌手の人が、私も聞いたこと見たくない、知らない歌手が、こともあるのに、そういう国会の中の自分の初問の、初めての質問で自分の曲の宣伝やったとか、購入してくださいと思って。要はそんな人は国会議員で当選するものだという。まあ、そんな人を出すのもまた維新の会も、以前にもこういう疑問を持たせるのがありましたけども、そういうような、この世を見ていたびっくりするようなこと、統一教会にしても、いっぱいあるわけですね。だからこそ私たちはそのようなことはどんな意味があるかと。絶えず神様からのその事件、状態に関しての、その事件を通しての神様の我々メッセージなんだろうかと。そういう意味で絶えず御言葉を心に留め、心を注ぐ。それが御言葉を愛すると。愛するとは心を注ぐわけですね、思いも心に。でそういうことをしていると不思議と、そういった難しい問題に関しても、これは自分の病気、あるいは自分自身の家族の病気に関しても、身近だけに一層忘れることはできないことであるので、誰でも自ずから絶えずこの思いを凝らすと。でもそれを神様へ絶えず求めていたら、不思議なですね、慰め、あるいは力を、光を感じると、闇の中に。それがこの不思議と流れのほとりに見られた奇妙に、どんなに状況が厳しくても不思議と打ち倒されない。命があった。で、そういうことを何があっても続けていく。御言葉中心の生活を続けていくと不思議と良きことにつながると。パウロが言ったように、すべてのことを良きに転じる。これは新約聖書的にはこの繁栄とは違うわけですね。良きことに転じると。そういうことを含めて、この、ああ、幸いだと。御言葉を愛する人。昼間よりもそこに深く思う人。なんと幸いなことか。この冒頭から御言葉中心。で、その主の御言葉を、あるいは主の真理の御言葉を愛してするほど、また自分の現状がいかに隣人を愛せよとかですね。本当の神が真実と憐れみの神、愛の神だ。その愛と真実にいかに反しているかっていう罪をも同時に知らされていくと。ということで、この神様の教えを深く愛することによって罪を知らされ、そこからまた罪の許しを知らされると。ということにつながっていくと言えます。で、このことは今言って40回もの中で支援で27回も出てくるわけですけども、この、そういうことをこまごま言ったらなかなかもう面倒ですから、 この、30、今日のところ、近いところをちょっと見たらわかると思いますが、でこの箇所はですね、パウロ自身もあのローマ書の中で、信仰によって救われるというあの3章の重要なところの次の章、4章のところで述べているわけです。ここを引用しているわけです。だからパウロの心にもこのところは強い印象を持って掲示されていた。ローマ書の4章ですね。新約、共同、新教訳では278ページです。ローマ書4章の7節です。6節から見ても分かりますか？まあ、3節から。その前、アブラハムは神を信じた。それが神の義と認められた。要するに信じるということの重要性を言ってるわけですよね。3節。不信じなものでも、信仰が非常に不十分なものでも、信じるものを義とされる。そのような神様を信じる人は、いわゆる律法の十分な行いがなくとも、信じると、そんな弱い自分も許してくださるという、その信仰が義と認められる。正しいんだと、してくださると。同じようにダビデもはるか昔からですね、イエス様の時代から千年も前から、行いによる神から義とされた人のこと、このように幸いを称えている。ここは不法という訳にしてありますが、要するに罪ですね。不法を許され、罪を覆い隠された人々は、ああ、幸いだと。死から罪があるとみなされた幸いだと。まあ、このようにですね、パウロも三章の福音の中心である三章のすぐ後で、具体的にアブラハムの例を挙げて信仰による義を言っていますが、それが旧約からもすでに出てるんだと、このデュエナ信では。旧約は絶えずこのように新約の非常に重要な中心的なところも指し示しているということがわかります。で、第一編もそうでありますし、で、この近いところでちょっと34編をちょっと見てみます。詩編の34編の9節にもこれが出てきます。34編の9節。このいかに幸いなことか。味わいによ主の恵み深さを。これは御言葉を深く心に思い巡らす。いろんな事柄、どのような神様の御言葉が込められているんだろうかと。身の回りの一つ一つのいろんな出来事、自然も含めて。ああ、幸いアシュレイと。神様のもとに身を寄せる。人間やこの世の考え、そういった有名人ではなくて、人間である神様のところ、今の私だったらキリストのところに身を寄せる。死の聖なる人っていうのは聖人というニュアンスに日本語ではなってきます。そうではなくて、血によって取り出された人っていうんですね、聖というのは。セットアパートされた。死を恐れっていうと、不思議なことに、これだけこの世で欠けてるばかり、自分自身も欠けてる。周りの人もだから欠けてるのが見える。社会全体もだからそう欠けた人間だからいっぱい、自己主義、エゴイズム、花屋から物の陰にはすごい闇があるとかですね。あの、オリンピックなんかも典型ですけども。何も欠けることがない。11節も。ライオンが獲物になくて飢えることがあっても、主に求める人の良いものが欠けることがないという、驚くようなことですね。どこを見ても欠けてるとこばっかり。でも、これぐらい霊的に豊かなものを、欠けている世界のただ中でこの与えてくださる主の身元に身を寄せておったら、それを幸いなことだと。このことを、まあ、あの有名詩編23編も、主は我が牧師がなり、我ともしきことをあらわると、欠けることがない。まあ、詩編23編、そういう意味で、本当の幸い、いかに幸いなことか、ということを言っているということはわかるわけです。まあ、このように、このアシュレという言葉は、詩編の中でたくさん出てくるわけですけれども、 みんな同じ共通のものを指し示しているわけですね。で、今日のところこそは新約のパウロがはっきりしたように、そういうあらゆる幸いの根底にこの罪の許しがあるという、このことを深く見つめると、イエス様のあるか千年もののうちのイエス様の十字架と、そしてまた私自身の心の状態とが非常に近いってこと、思いをするわけです。それぐらい時間を超え、空間を超えて聖書の真理はずっと続いている。これからどんな時代だからとも、地位がいかになろうとも、この真理は変わることがないということを申されるわけです。はい、今日はそこまでにしておきます。